番組にギフトとお便りが届いていたので紹介していきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。番組にギフトとお便りが届いておりましたので紹介していきたいと思います。まずラジオネーム二度寝さん、ありがとうございます。お疲れ様ですのお茶のギフトをいただきました。これ今あれなんですよね、あのラジオトークで収録ギフト送って運試しっていうまた企画があって、1月の23日までになんかあれですよね、新しくできたギフトか何か送ると、送った人も受けた人も、まあ、その数だけ抽選回数っていうのかな、だから別に多く送りゃいいって話じゃないんだけれども、まあ、抽選の、まあ、確率ですよね、抽選が当たる確率が高くなるのかな、まあ言うなれば。で、20名に5000ポイント、30名に500ポイントが付与されるということで、ね、まあ、送っていただいたということで、私も二度寝さんにあのギフトを送らせていただきました。ありがとうございます。これ、あのね、まあ、非常にあの手軽に、100ポイントでね、100コインで、まあ、1個ですけれども送れる。でまた最近ね、いろいろと、こちらにその新しいギフトをいただいてますけれども、そのギフト自体がなんかちょっとメッセージになっていてね、とても分かりやすい、あこういうギフトをね、非常に分かりやすいなとね、まあ結構いろいろ活用されてる方もいらっしゃると思うんですけれどもね、まあ、この機会に運が良ければ運試しということで、運が良ければポイントが当たると、まあ、だからアカウントがね必要にはなりますけれども、そのアカウントで、まあ、危機戦の方でもポイントはね、ポイントゲットできるチャンスですし、そのポイント貯まったら何に使うのかな、何か確かお金に交換できるのかな、お金に交換できるのか、天ギフじゃないですよね、まあ、何かに交換できると。ちょっとそこまでごめんなさい、詳しく私も見てないんでということでね、まあその、イベントというか、このギフトのこの送って運試しについては、ラジオトークのアプリの、ね、開いていただいて、上のいくつかなんていうんですか、あれはティッカーじゃねえな、タグでもねえな、アイコンか、あそれアイコンかっていうか、そこにねバナーか、バナーのところの一つにそれがねありますんでね、興味のある方はギフト、まあ、必ずこのアカウント登録された方は、100ポイント100コインかなんかがね、無料で配布されるようになってますんでね、でそれを使って、送るのでもよし、まあ、自分でそのコインをね買って、で、たくさんの人にそのギフトを送るもよし、お一方にたくさんギフトを送ってもよし、で送った回数だけその抽選の回数にカウントされるそうなのでね、まあ、いろいろやってみてはいかがでしょうか。はい、そして、もう一つですね、ちいさんから、ラジオネームちいさんからですね、ありがとうございます。こちらはおいしい棒をいただきまして、ね、これはおいしい棒は新規 のギフトではないので、今回のこ の収録ギフト送って運試しに参加されたというよりかは、もう純粋に送っていただいたということで、ありがとうございます。ちいさん、はじめまして、新参者です。映画好きなので楽しく聞いています。浅草キッド泣きましたというねメッセージいただいております。ありがとうございます。ちいさんも今年の1月からですね、ご自身で番組始められまして、スナックちいのちょっと一息というね、まあ何でしょう、一人語りタイプですかね。だから音楽なんかもやられるそうなので、ね、これから、まあ、始めたばかりということですけれども、ね、興味ある方はぜひスナックチーのちょっと一息というね、番組聞いてみてはいかがでしょうか。私も拝聴させていただきまして、非常に聞きやすい、ね、最近また最近どうなんでしょうね、私も最近あまり新しく参加された方の番組聞く機会が減ってしまったので、最近の傾向はわからないですけれども、お一人でねいろいろ話される、まあ私みたいに、ね、一人で話すタイプ、まあ一人で話すタイプという意味では同じカテゴリーの中に入りますけども、なんていうんですかね、もっと人に寄り添ったっていう感じですか私みたいになんか勝手に自分の好きなことをバンバン喋るタイプではない、非常に聞く人にね、一人でライブでもないのになんか人に寄り添った感じのお話を、まあご自身のことを語られてることも多いんですけれども、 非常に聞きやすいね、番組だと思いますので、よろしかったら聞いてみていったらいかがでしょうか。別に私あの何かあの宣伝でね、宣伝してくださいって言われてるわけじゃないですけどね、なんか久々になんかほっこりする感じのね、トークを聞いたなということで、まあ浅草キッド泣きましたと。浅草キッドね、評判いいですよね。ネットフリックスご覧になってる方ね、まああれはあの、いろんな方あの泣くだろうなと、まあいろいろ私もまあ泣いたって話しましたけれども、ね、同じようなそういう仕事だとかそういう経験がない方でも、例えばそのご自身でお仕事であったりですとか趣味であったりですとか、昔あの学生時代何かをやっていたですとか、そういったところで、何かしらの思いがあってね、情熱をかけてやっていた、何かをやっていたという方には特に響くんじゃないかと思いますけれども。まあ、あの映画ちょっとまあ話しそれちゃいますけども、映画のね、そのまあ好き嫌いとかって、まあ今いろんなあの映画のね、あの評価サイトだとか、まあ個人でね、映画評論家でもない人がそういうその映画のなんか個人のその自分が良かった、自分が気に入った2021年の映画ランキングみたいなね、なんかそういうのをやられてる方結構もう増えたなと思うんですけれどもね。まあランキング、私あんまりねランキングって好きじゃないんですが、個人のね、ご自身のランキングっていうのは逆にあの結構ね参考になるというか、あのなんかメディアとかね、なんかどっかが得るランキングっていうのはもう、まあ、ランキングばっかりだと、いつぐらいからか忘れましたけれども、もうやたらとランキングで人を釣るなという印象があって、テレビ上で公開されているメディアで公開されているランキングっていうのは信用もしていなければあまり好きでもないんですけれども、個人のランキングって言うなればその人が、その人の自分の思いじゃないですか。その自分がこれ好きなんだっていうね、これ面白かったって言ってるののランキングじゃないですか。だからもう、まあ、中にはね、その自分の中でそれぞれの、例えば評価のポイントっていうのがね、例えばその映像だとか、ね、あの構成だとか、あとは出演者だとかね、音楽だとか、いろんなところのあの細かいポイントかなんかつけてって、で、それの総合点でランキングやってるような方も中にはいらっしゃいますし、映画ファンって結構ね、そういう方昔からいらっしゃいましたけども、あとはもう感覚だけでね、もう自分が見た、ね、作品、2021年見た作品のベストはこれだみたいなね、いうのをやられてる方いますけれども、何がいいって、あの普通のそのメディアの参考よりも、あのその映画の中だからね、それね、ちょっと話また2点3点しますけれども、映画あんまり見ない人にとってはどっちも参考にならないんですよ。あのメディアが言ってる方も、あとは個人で言ってる方もあんまり参考にならないけれども、まあでも少なからず面白いって言ってる人が多いっていうのはそのメディアが発表してるランキングですよね。で、あんまり映画見ない人が、ね、せっかく見るんだったら外したくないっていうんであれば、そういうランキングもちょっとはなんか参考にはなるとは思うんですけれども、それ抜きにして、映画そこそこ見てはいる、そこそことか、まあまあ、あの、あんまり見ない人に比べたら見てるんだけれども、まあ、あの、なんだっけ、年間にね、映画館に行く回数は、年に1回見るか見ないかみたいなね、結果だったらしいですけど、日本の場合ね。で、もう少し見てるよと。映画館でもたまに見に行くし、まあまあ、お家でも、その、ビデオンデマンドだとか、ね、見たりとかするよと。で、じゃあどういう映画がいいかなって言った時に、そういう時に、あの、個人の、そのランキングっていうのが実はすごい参考になって、でその個人のランキングいろいろあるんですよね。で、それ見て、自分も同じようなランキングだと。まあだからトップ10とかいう中に自分の好きな作品が、例えば5本ぐらい。で、自分が見た作品で5本。あら、ちょっと1年に縛るとなかなか難しいかもしれないですけど、まあまあ、ちょっとあの、説明分かりやすくするために。その、1年見た映画の中で、そのトップ10の中に5本、少なくとも自分の、これ面白かったっていうものが、あった場合は、ね、まあ、5本っていうのは一つの目安ですけれども、いろんな人のランキングを見て、そのトップ10の中に自分が好きだと思う、面白かったと思った作品が多く入っている方が、その、なんていうんですかね、見る傾向というか、面白がる傾向というのが近いというふうに、判断していただいて、で、以降、その人が他に面白いって言ってる作品で自分が見たことない作品を見ると、 結構な確率で当たりをね、当たりをつかむっていうかね、面白い作品を見ることができるんじゃないかと思います。だからその なんでかというと、まあ、前からもねお話しましたけど、その面白さの、価値基準だとか尺度っていうのは個人差非常にあるんですけれども、そのなんでその面白いと思うかっていうのは、その今までに経験してきたもの、見てきたものだとか、会ってきた人たちだとか、そういったものが積み重なって、そのこれを面白いと思えるというところになるわけなんですよね。だからより個人の中で、そのランキングやってる人の中で、あ、これ面白いっていうのが、トップ10の中に、まあ、5本以上、だからオールタイムベストみたいなのが特に分かりやすいんですけども、オールタイムベストとか言ってるランキングの中で、だからオールタイムベストっていうのはいつでもで、これがベストだって言ってるね、その本人の中の、まあ、たくさん映画見てる人結構やりがちなんですけども、そのオールタイムベストのトップ10って言ってる中に、その自分が見て面白かった作品が5本以上あったら、その人とはかなり近い趣味で、その人が紹介してる映画で自分が見たことない映画っていうのが、なんて言うでしょう、なんか面白い作品ないかなっていう時の一つのヒントとして大きな手がかりになると思います。そういうのが分かる仕組みはね、シネマスケープっていうサイトがね、もう十何年20年ぐらい前からねやってんですけどね、シネマスケープね、私も会員ですけどね、未だにあまりあれなんですよね、メジャーじゃないんですよね、なかなかね地味な地味なサラですけど、よくできてるね、サービスだとは思うんですけどもね、皆さんなんか他のあの映画評価サイトとかね、そういったところを見てますけど、シネマスケープ非常に参考になりますんでね、よかったら見てみてください。はい、ということでだいぶ話それましたけどね、これからもお便りお待ちしておりますのでね、ガンガン何でも好きなね、ことをメッセージお待ちしております。はい、ということで12分間の記者のお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。